どんくさいよなお前ほんと
不器用なんです。
高倉健的にはやめてもらっていい。しかもそんだけぐちゃぐちゃ触った後にマイクの位置違うし口の前に持っていかないし、
こぼすよ俺そんな子で焦らせると。
何そんな上からな
ゆっくりやらせな。
いやもうさ、
はい、
いつもさ、
はい、
来てからさ、
うん、
うだうだうだうだ話してさ、
ね、ああでもないこうでもない、あれ
始めないじゃん。
これがあった
主になかった話してるじゃん、うんそうね、あれがなくてこれがなくてみたいな、うん、だから
困ったもんだねーっつって、
もういいや始めてっちゃおうと思って。
なるほどね。
そうこうやってパンって入れば、
うん、
スイッチ切り替わるかな。
本当に
分かんない。
切り替わるのかな。
まあまあ、
これあれですよね、捜査日誌の方ですよね。
そうですそうです、
はい、
久しぶりです。なんかもうさこれさ、はい、オカルト捜査日誌とかさ、うん、言うとさ、
うん、
オカルト縛りできるじゃん、
うん、なるほど、ね、
苦しいかもしれないと思って。あと捜査とか入れるとなんか捜査しなきゃいけなくなっちゃうかもしれないと思う。
オカルト捜査官なのに。
日誌みたいな。でいいかなと思って、
ね、なるほどね、
うん、どうなん最近、今週なんかあった？いやだって
今週
まあほらもうこれをさ、
うん、
出す頃には公開してないだろうけどさ、うん、まあこのね収録の前の週にさ、
はい、
ね、あなたの結婚5カ年計画の始まりであるさ、
はいはいはいはい、
あったじゃないですか。
そうですね、
プロフィール
作成イベント
と、
はい、
写真
エレビー
ね、
エレビ
ーエレビー写真エレビーあったじゃないですか。
はいはい
はい。でどうなの、プロフィールは完成したの？
プロフィール完成して、でも実際もう走り出しており
まして。あ、もう走り出してる。
はい、
もうだから走り出して1週間が経とうとしてるってことだよね。
日曜日から動き出して、
うん、やあれ先週やったのって日曜日だっけ土曜日だっけ。
土曜日で、
土曜日や
ったのか。翌日も登録したのよ。
あーそこそこそこ、
そうそう、
あじゃあ日曜日に、
あれ違うか、日曜日やって月曜日休みだったんだっけ。月
曜日、あそうだそうだ、3連休だったんだ。
そうだ、
ね、
月曜日からスタートしたんだ。
はいはいはい、はいはいはいはい、あだからまあもう月火水木金と5日間、
うん、そうですね、
走ってると。
はい、
どうなんですか、
ね、上々の滑り出しといて。
あ本当ですか。
いいんじゃないでしょうか。
いい感じですか。
これまでになくねマッチしますね。あ
本当、
はい、
本当。
フェアーズが、
はいはいはい、
通常が確かなんか3,700円で、一月3,700円で、
はいはいはい、
プレミアムプランっていうのがあって、
はいはい、
そうするとプロフィールが上の方に来ますよっていう、
あのインプレッションみたいなことですね。
そうそうそう、プラス3,000円ぐらいかかるんだけど、
はいはい、あの、まあ、でも上位に、うん、上位に出るというか、
そうそうそう、
優先的にあの女性に、
うん、
その表示されると。あそれにしてんの、
そっちの方にしたからかもしれない。
それな気がするな。
いやもうすごく上々の滑り出し。
あ本当、
うん。
マッチングしてる。
マッチングしてる。
あしてる。
なんか確かこんなにメッセージやり取りしてたっけってぐらいマッチングしてるわ。
あ本当。
うん。
もういいんじゃないですか。
30何人ぐらいとマッチして。
えすごいじゃないですか。
やっぱその撮っていただいた写真のおかげかなみたいな。
それはあるだろうね。うん、それはあるだろうね。あの写真良かったもんね。
う
ん、
あともう結婚前提なんでっていうので押してるから、
はいはい、ああなるほどね、
それもあるかもしれない。
そのさ、いやマッチした人じゃなくて、うん、プロフィールの画面みたいに、
はいはいはい、
どんな仕上がりになったのか。
もうあれですよ、
まあまあまあまあ、もう本当にその組み合わせじゃないですか、要は皆さんと作った、は
いはい、じゃあちょっとこのプロフィール、
はい、
これですね。
ああいいっすね、いいじゃないですか。あーはいはいはいはい、はいはい、
プロフィール文長みたいな。
はいはいはい、あーはいはいはいはいはいはい、やっぱり謎ですねこの最後の方の写真。
ジュラシック狩り。
なるほどね、なるほどね。でいいじゃないですか、
はい、
はいはい、
これなんか、
なるほどね、
まあマッチングは今まで全然するけど、
うん、
その後のやり取りがいつとかで終わっちゃうみたいなことが結構今まで経験としては多かったんですけど、
はいはいはい、
これが30何人中、
うん、
多分今10何人ぐらいとやり取りしてて、
ほうほうほう、
もう気が狂いそうだった本当に。
もう誰と何の話してるかみたいな。
うわーみたいな。
あ、そう。
そう、映画の、あ、この人映画の話してたっけ、あれみたいな、この人も漫画好きだみたいな。あれ、多分この人とこの人同じイベント行ってるみたいな。
すごいっすね。
なって、この昼休みさ、俺飯食堂があるんだけど、
はいはい、
食堂に飯食いに行って、
はい、
30分ぐらいで食べて戻ってくるの、
うん、
もう残りの30分でメッセージ全部返して。
すごいね。
辛い辛い辛いみたいな、
すごいね
感じでした。
これさ、
はい、
ちょっと思ったんだけどさ、はい、その横山夫人をその中から見つけたとして
ね、はいはいはい、
今後この配信とか聞かれて大丈夫、その
チャンネル消すって。
違う、このまさに今収録してるこの配信とかでさ、
あ、はいはいはい、
そのなんか三十何件マッチして、うん、その
あんな嘘だよっていう、あんな嘘に決まってんじゃんみたい
めちゃめちゃあの、うん、昼休みの30分、うん、だってそのさ同じイベント行ってた中の一人なわけでしょ、もしかしたら、
もしかしたらそうなるかもしれないね、うん、
でなんかね、もしかしたら、うん、うわ今週も英語の話してたわの、
うん、
分の1かもしれない、
分の1の可能性もある、ね、
あるわけじゃん、うん、印象どうなんですかこれ、大丈夫この配信消さなくて、この放送、
いやだからもう本当に実際マッチング全然しなくて焦っちゃってさもうみたいな、山本とめっちゃ相談したわけ
下手かよ嘘。ああそう、うん、
大丈夫、
ええーうん、まあまあまあでも良かったですね。
そうですね、
上々の滑り出しで、
はい、
いい感じですか。じゃあ感触としては、
感触としてはかなり、そうですね、
あ、本当ですか、
はい、こんなにも忙しいかって、
う
ん、
あでもじゃあ充実した毎日を送っていらっしゃって、
はい、充実した
いやまあ充実してんじゃないの、
あそうなのかな、
なんか楽しみがあるってさ、
まあ、まあまあまあ
すごくいいことじゃない、はい、日々の終わりとかさ、はい、その合間合間をさ何かこうね、心躍ることが埋めてくれるみたいな、
うん、
いいことじゃないですか。
でもストリートファイターと柔術があるから俺は
もうやめれば結構もう俺はストリートファイターと柔術と YouTube 配信で生きていくんだってもういいんじゃないの、
おしまいだ
あまあまあでも、はい、でもよかった、
ね、よかったです本当にありがとうございます。
で多分まあこれを機にこの放送を聞かれたら、はい、コウタさんとは、うん、縁が切れるのかな。
いやまだ彼女になってないし
彼女ができ
るのかな。コウタさんにも嘘つかなくちゃいけないくなるかもしれない。いやもうコウタさん聞いてくださいよみたいな、あんな配信したんですけどマジでマッチしなくて焦っちゃったんですよねみたいな、やればいいのか。
まあまあ、まあ、お任せしますけど、
うん、任せてくれ
なるほどね、うん、はい、というわけで、ああオカルト捜査日誌これ言わないと、
なるほど、
言わないと、
はい、
つい忘れちゃうんですよこれ、
は
い、
日常系のドラマっぽい、ね、
あそうですね、うん、降って入れてくる感じね、
はいはい、
うんうんうん、まあでもなんかさあ最近さ、
うん、
いろんなその番組とかをやってるじゃない、
はいはいはい、
あの仕事の方で、うん、本業の方でやってたりするじゃん、
はいはいはいはい、
最近の人ってオープニングとかを見ないんだってね。
えどういうこと、飛ばしちゃうの、
まあ、なんていうか、うん、オープニングをさしっかり作ってる、まあ、バラエティーにしろ何にしろ、
はいはい、
結構あったりするじゃん。もうオープニングはスキップの対象だからもはやない方がいいんじゃないかみたいな議論とかもいろんな方々で起こってたりするんだって。
あ、そのなんていうの、ミュージックビデオ的な、なんていうの、オープニングテーマじゃないけど、
そうそう、
あの入りの、
あ、入りのさ、
うん、007で言うと、
そうそう、
あの曲が流れてる、
デレデレって、あれ、それ、うん、それオープニングかな、
それもオープニング
だけど、あの
そう、
アデルが歌ってたりして、うん、歩いて、はい、あ、そうそう、アデルがまさに歌ってたりして、うん、なんか謎のあの女の人のモーションが、
モーション、影がモヤモヤモヤ
くねくねしてるみたいな、あれ系が、
あれ飛ばしちゃうの、
飛ばしちゃうんだって。
そうなんだ。
そうだから、うん、でなんか音楽とかも、うん、もうあのサビ始めの曲とかが多いんだって。
そうなので
最近確かにそういえばサビ始めの曲多いなみたいな、
確かにそうかもしれないね、
気するじゃん、
うんうんうん、
あれって、うん、あそこから始めないと、うん、もう飽きて飛ばされちゃうんだって。
へえ。
ていう、うん、これはもう割ともう新常識みたいになりつつあって、うん、いろんな業界での、うん、
はいはいはいはい、
そうだからあのサビからバーンみたいな曲が多いのはもう、うん、それもう Z 世代は飛ばしちゃうらしいよ。
そうなんだ、うん、えカモメが飛んだとか聞かせたらさ、え、あれが出てこないみたいになっちゃうじゃん。
え、カモメが飛んだってそれじゃない。そうそ
う、ハーバーライト。あれもう二度と出てこないからね。二度と。
え、連呼してなかった、
あれサビじゃなかったのみたいな。なるだろうな。
あとか、うん、そう、あのミシェルガンエレファントの夜が終わるっていう曲とかは、うん、
はいはいはい、
いつ始まるんだろう。
あったね。
ちゃんちゃんちゃんちゃんがずっとめっちゃいい曲なんだけど、
はいはいはいはい、
めっちゃいい曲なんだけど、うん、最後に千葉がうなるだけみたいな。
思い出した。
めっちゃかっこいいんだけどな、あの曲とか聞かないのか。まあまあ、まあ、あの曲は 俺なんか高校の時点ですでに聞かれていなかった気がするけど。あのすごいね、好きな人以外は、う
ん、はいはい、
そうだから、
そうなん
だ、大事らしいの。
へえ、
だからよ、俺らも
だから、
俺らも、
うん、
もう本題
から、あ、もういきなり入っちゃって
る、本題から入ってるわけよ。
それで言うならいきなり怖い話をするべきなのではないか。
もういいんじゃない、怖い話。
いやだからオープニングをめっちゃ飛ばしてる人たちもいると
思う、ね、いると思う、いると思う、マジで、マジな話。
あー、なるほど、
ね、俺らの、
はいはい、
てかもう、うん、オープニング飛ばす、いやそれはないかも、ごめん、
ないのか。
だって、うん、オープニング飛ばすくらい怖い話好きな人はもう俺たちのチャンネルを聞いていない気がする。もうこんな無駄話ばっかりのチャンネル聞かないってなってる気がする。
そうだよね、
だからもう気兼ねなく無駄話すればいいよ。
そうだよね、
うん、って、いいんだよね。って、いいんだよね。
みんなにね、うん、好かれる方法はないからね。
ないない、うん、ないない、うん、俺たちのこと好きな人だけ好きでいてくれればいいよみたいな、うん、あのダメなパターンのね。
確かに若者いないからね、チャンネル。
マジでいないって言うと、いる人たちが、あれ、私若者だと思う、私たち、僕たち若者だと思ってたんですけどっていう人たちから猛烈な抗議が来るかもしれない。
10代のことを指します。10代いるか、
10代、いやでも
風邪抜くのか
一部、うん、そうそう、風邪抜くのか一部いるんだけど、うん、YouTube とかのデータ見てると、うん、ついにあれだよ、10代 0% になってたよ、表示。まあまあこういうの言わない方がいいのかもしれないけど、
やっぱりそうだよね。
もうメイン層が30後半だね、30後半から60代ぐらいにかけてが熱い、俺らの。俺らの層。聞いてくださってる、見てくださってる層。
人生先輩方の人の方
が多いかもしれない。先輩方がそう、はい、聞いてくださってる、
ね、そうなんですね、やっぱり、
うん、っていう、
うん、
まあいいんじゃないですか、そういうコンテンツで。
ですよね。
だから俺らのはじっくりオープニングとか作ればいいんじゃない、やっぱそういうのオープニング好きな世代だと思うよ。
そうだね、
ま、
そうだね、
だって、うん、ワクワクするじゃん、
うん、
オープニングとか、
うん、
おーみたいな、
うんうんうん、
これから始まっちゃうのみたいなさ、うん、多分スキップしないよね、
うん、
俺らの
ボンドのオープニングとかでうんぬんかんぬん言いたいもんね、
言いたいよね。あ、今回はこういう感じなのねとか、
あーみたいな、初代のこれをイメージしてるのかな
だとかさ、うん、思うじゃん。あ、これからやっぱ始まっていくその、うん、なんかアップのさ、
はいはい、
感じとかがさ、やっぱテンション上がるじゃない、
うんうんうん、
なんかちょっと今またすごい下ネタ思いついたけど、それを言わない方がいいかもしれない。
どういうこと。
急に。いやなんかその、うん、テンション上がるのはさ、
はいはいはい、
そのね、あるじゃないですか、そういう行為が行われる前までの方もうすごくテンションが上がるみたいなのあるじゃん、
はいはい、ああなるほどね、
いざみたいな、はい、
うん、
そう、
ああなるほどね、
と思って、
うんうんうん、
じゃあもしかして、
どっからどこまでのこと言ってるみたいな、
Z 世代は
もういきなり本番なの、
いきなり本本番
本番
本番
どっからどっからどっから本番なんだろう、
うん、そうだね、
どっから本番と捉えてるんだろう、
それは各お店と相談してくださいみたいな。何の話してるんだろうみたいな。いやでも、
うん、
そう、でもこの間なんかラジオ聞いてたら、うん、最近すごいその 1.5 倍速とかを、うん、はい、で見るみたいな話があったじゃん、さすがに AV はそのスピードでは見てないだろうみたいな、
はいはいはいはい、
話があって、
うんうんうんうん、確かにね、
そう、
うん、
だやっぱりそこなんだな最後残るのみたいな。先週のさ生配信でそんな話したじゃん、ね、うん、なんかその無駄を省くと言っても、うん、結局そういう行為のはなくならないだろうみたいな、効率を求めるだけにはならないだろうみたいな話してたじゃん。やっぱりそこを 1.5 倍速で見るっていう人たちはまだそんなにいないんだと思うよ、新人類。
なるほどね。俺でも結構オープニングトーク飛ばす派だったんだけど、
こいつ素人ものか。
それは
インタビューいるかこれみたいなって思ってたの。インタビュー見るやつ誰一人いねえだろうと思ってたら、うん、結構いるんだよね、
まあ、
同級生とかにさ。
いやそうだよね、うん、だあそこでその情報を、うん、こう入れていけばいくほど、うん、その深みが出るんだろうね。
本当に深み感じるの？
いや俺はだってやっぱそういうの言われてもさ、うん、なんか所詮と思っちゃうからさ、
あ
所詮その作り込まれた台本だろうって思ってしまうから。
なるほどね。あ作る側の視点が入っちゃうってこと？
というか、
えでもじゃあ高校時代はどうだったのよ？
高校時代は、うん、あんま見てなかった。
何それ怖い何
なんだろうね。高校時代ってさ、うん、これもうこんな話してもあれだけどさ、うん、俺らの高校時代ってまだスマホなかったじゃん、
はいはい、なかった、ね、
パソコンでしか見られなかったじゃん、
うん、あと携帯のちっちゃい画面で
ちっちゃい画面で見たりとか、
うん、とんでもなくちっちゃい動画を見るみたいな。
そうそうそうそうそんでさ今みたいに Wi-Fi とかがさ、
はいはい、
なかったからさ、うんうんうん、パケホみたいなのとかじゃない限りさ、うんうん、見らんなかったじゃん。
そうだね。
だから俺なんか動画あんま見らんなくって。
あーなるほどね。
でパソコンで見るにしてもなんか自分専用のパソコンなかったから、はいはいはい、だからあんまりその動画と近しいところにいなかったか
もしれない。はーなるほどね、うん、
画像とかだったかも、うん、
大学時代は
動画だったね。もうスマホが出てから。
スマホだよね、はいはいはい、
だった気がする。
オープニング飛ばすかどうかの話をしてるんだよ、
うん、オープニングは
見てたの？
俺そのオープニング歩けのあんま見てなかったかもしれない。
へえ。
このエロの話でこんな盛り上げる必要ってありますかね横山さんちょっと思ったんですけど
気になってしまったからな。
さすがに、
うん、深掘りすぎて
深掘りすぎな気がするわ。
そうか、う
ん、みんないい加減この話題飛ばせよって思ってると思うから、うんうん、
飛ばすでしょ。
飛ばすよ、うん、ということで、
はい、
まあだから、うん、まあ、マッチングアプリは好評ということで、
好評ということで、
はい、
ありがとうございました本当に、ね、
本当にね、
いやまだですけどね、
あ、まあ、
まだ結果出てないんで、
ね、結婚して初めてということ
で、ね、全員 AI かもしれないからこれ
十何種の、
うん、やばいわ。
いやどうすか他は。
他
なんかこう、いやさすがにさ、
うん、
オカルト捜査日誌って言ってるからさ、
うんうん、
なんかそういうの言わないといけないんじゃないかな。
オカルト系の、
オカルト系の話、うん、なんかしないといけないんじゃないかなと思ってる次第、
はい、あったかなみたいな
あったなんか
いやあのね、
うん、
あのご飯食べてて、
うん、
後ろでさ別の2人が話してたのよ。それで話してるのが聞こえてきて、いやこの人面白いんですよみたいな、
うん、
で男の人を紹介してるのよ。この人すごい面白くて、
あじゃあ3人ぐらいでご飯食べてるって
こと？聞いてくださいよ、話してあげてくださいよみたいな言ってて、何なんだろうなって聞いてたら、なんかこの人お仏壇に宗教関連のもの全部詰め込んでるんですよみたいな、
うん、
話をしてて、
うん、
えどういうことって言ったら、もっと聞いてたら、うん、そのお仏壇がお家にありますと、まず、
はいはい、
そのお仏壇になんかお土産で買ってきたマリア像とかお守りとか、
うん、
もうあらゆるものをその中に入れてるんだって、
うんうんうんうん、
なんでそんな入れるんですかみたいな話してて、
ちょっとあれなんだけど、うん、その紹介されてる人、
うんうん、
お仏壇に入れてる人はいくつぐらいの人なの、
うん、多分ね50代だと思うんだよね。40後半か50代だと思う。
の男性、
うん、男性
独身、
いや多分家族もいるみたいな話。
ああはんはんはん。
でお仏壇はお母さんが、
うん、
なんていうの、いらっしゃるっていうか、お母さんのお仏壇みたいな。
あお母さんと同居しててみたいな。
お母さんが入ってるってこと。
ああもうじゃあ
お母さんの魂が入ってるお仏壇
はいはいはい、まあ、じゃあまあご両親というかね、はい、
そうそうそうそうそ
うことだろうね、うん、
だって、
うん、
で そのなんかお土産で買ってきたお守りとかを全部入れてるみたいな、うんうん、なんかもう何でも入れちゃうんだって。だから宗教、はいはいはい、関わらずもう西洋も東洋も、うん、東南アジアも全部入れちゃうんだって、うん、
すご
っ。旅行に行ってきてなんか関係あるやつがあったらなんかそこに集めてるみたいな、
うんうんうん、
なんでそんな入れるんですかみたいな話をしてて、
うん、
あ聞かれたその男の人がその仏壇の持ち主の男性の人が、
うん、
いやお母さんが喜ぶんですよっていうの、
うん、ちょっとみたいな、ほんのり怖いねほんのり怖いね、うん、
でねこの人変でしょ面白いでしょみたいな紹介されてて、
うん、
みたいな、どういうことなんだろうみたいな、お母さん喜ぶってどういうことなんですかってもう一人の人がさ話してて、
うん、
そしたらいやなんかお母さんが話しかけてくるんですみたいな、でこれグッズをたくさん集めて行けば行くほどなんか声が強くなったんでここに集めるようにしたんですよねみたいな、
うん、
話をしてて、
うん、
みたいなで実際にお願いされたこともあってお母さんにお願いされたことも僕あって、
まあもう一回聞くけど、うん、亡くなってるお母さん
だよ
ね。
そうそうそう、亡くなったお母さん、
ご遺骸が、うん、そのお仏壇に入ってる、
そう
お母さんってことだよね、うんうん、
これ別の時も話してと思ったんだけどさ、
うん、
遺灰ってさ、うん、あれで合ってるよね。
そうそう、今俺もまさに同じこと思ってた。遺灰って聞くとさ、
う
ん、そう燃やした、
うん、
骨の
遺骨はそこにないよね。
そうそう、ないよね。
遺骨はそこにない。遺灰がね、
あのでしょ、
そうシャーマンキングで手につけてるやつ、
そう
阿弥陀丸が入ってるやつが
多分遺灰
遺灰だよね、
うんうんうん、
あれのお母さんが入ってるやつが、
うん、
あって、うん、でそこにだそこの仏壇からお母さんが話しかけてくるみたいな感じになって、
うんうん、
で実際おねなんかお願いされたこともあって、ある日なんか寝てたらお母さんが出てきて、うん、熱いからどかしてって言われたのって、熱いからみたいな急に言われて、
ほんほん夢にお母さん
出てきた。そう、うん、何なんだろうなと思って、
うん、
そのお仏壇見てみたんだって、
うん、
そうしたらなんかカーテンの隙間が空いてて、日光がその時間帯だけお仏壇に差してて、
はいはいはい、
確かにそこだけちょっと変色してるかもみたいな、
まあ、西日とかでこう色変わっちゃったりするからね、
う
ん、
いう感じだったので、
うんうん、
だからそのお仏壇ずらしてあげたのって、
うん、
その日が当たらない場所に、
はいはい、
そしたら翌日ありがとうありがとうって言われてみたいな、
はい、
でそんな感じでお母さん出てくるんですよみたいな話をしてて、怖っと思ってそのまま立ち去ったんだけど俺は、う
ん、なんだよお前もっと深掘りしろよお前喜ぶってなんどう喜ぶんだろうね。
だからありがとうありがとうって言われたみたいな、そういう感じなんじゃないの、
そのあ入れると、う
ん、へえ、喜ぶってだからお母さん違う、入れたことによってお母さんが喜んだんじゃなくて、
うん、
入れたことによって何かしらの力が強まってお母さんとコミュニケーションを取れるようになったっていう話を、でコミュニケーション取れるから喜んでるかとかどうかが分かるみたいな、
あーそういうこと、
そういうこと、そういうこと、
入れれば入れるほどありがとうありがとうっていうわけではない、
わけではなく力が強まっていって、まあでもそれで喜んでるってことなのかな、
ね、なんだろうね、
興味深い話だなと思ってさ。
でもさそれって多分さ、うん、何入れてもそうなるわけではないじゃん。
そうだよね。
要はだから例えばなんか、
あそうだ、もう一つあった、でそのあれなんだって、だからそれでお母さんが、
うん、
あれが欲しいこれが欲しいみたいなのも言うようになったんだって。
あそのお守りとかいろんなもの突っ込むようになってから、
なってから言うようになって、
うん、
あれが食べたいこれが食べたいとか言うんだって、
はあはあ、
でそれも備えてあげるとありがとうありがとうっていう、
へ
ー言われるみたいなの、コミュニケーションが取れるって言ってたんだ。そうそうそう、
へーなんだろうね、
それお母さんなのかな。
いや俺も今それを思ってちょっと怖かったんだよね
怖いよね、お母さんだと思ってるけど、
ね、別のものなんじゃない、
別のものなんじゃないかなみたいなね、
ってちょっと思っちゃうよね。
そうそうそうそう、なんか
俺もちょっとそれよくわかんないって思っちゃった。
なんか要求されるっていうのがさ、なんかあれが欲しいこれが欲しいっていうのって結構珍しくない、
そ
のなんかそんな、
いやまあ聞いたことは要求はあんまないけど、うん、その生前好きだったものを備えたら減ったみたいな話を聞いたことある。
はいはいはいはいはい、
なんか何だったかな、 コーヒー牛乳かなんかだったかな、
うん、
お供えて、だからいつもなんかいろんなもん備えお供えするんだけど、当然蓋開けてないやつだから減らないんだけど、うんうん、コーヒー牛乳を備えた時だけ減ってたみたいな、うんうん、その蓋閉じたまんま減ってたことがあるみたいな話聞いたことあって、だそういうのはあんのかなと思うけど、
うんうん、
いやさすがにその何欲しいとかは聞いたことないなと思って、
うん、
うん、
んだよね。
なんか怖いね。
そうい
やわかんない、怖いって言っていいのか、
初めて聞いた類の話だったから、
うん、
そんなことしてる人も初めて見たし、
お前ちょっと聞けよそれちゃんといや俺もさ今週というかさ、うん、結構金曜日に話そうと思ってる、
はいはい、
割ととんでもない話があって、
はいはい、
それは最近聞いて、なんか今週めちゃくちゃそういうの多くて、
うん、
まあ、まあそれはまた話すと思うんだけど、上司が今一緒に働いてる人が霊感とかない人なんだけど、
はいはい、
なんかあるところで働いてた時にめちゃくちゃあの心霊現象に遭いましたみたいなことがある人で、
はいはいはい、
その場所っていうのがまあ割と都内でも有名なところでみたいな、業界の人みんな知ってるぐらいそういう現象がありますみたいなところで、まあそれはまた今度話すとして、でなんかあのその人とまた別の人たちと3人ぐらいで俺撮影の帰りに歩いてたのよ、
はいはいはいはい、
それでなんかそういう話になって、
うん、
で D 君はあのどういう趣味なのとかいう話になって、うん、まあバスケやりますねとか自転車やります、あそういえば趣味で YouTube やってますみたいな、え YouTube みたいな、えどんなやってんのって言われたから、いやまあ階段をみたいな話したら、えみたいな、私なんかすごいそういうあの霊感あるよみたいな、で今度じゃあいろいろ教えるねみたいな、駅までのさ道だからそんな長いことは話せなかったんだけど、まあ多い人で、あのすごい高層ビルの上の方のレストランで食事してたんだって、そしたらあのほんと一面窓みたいな、高ささ2メートルとかの窓みたいなあるじゃん、そういう高層ビルの全面ガラス張りみたいな上の方のところで、あの食事個室でしてたんだって、
うん、
そしたらドーンと音がして窓の方から、
うん、
でと思ってそっち向いたら、
うん、
何にもないんだって、
うん、
え鳥がぶつかったのかな、
はいはいはいはい、そ
したらまたドーンと音するんだって、でっていう顔でまたそっち向いてたら、その一緒に 3,4 人で食事してたらしいんだけど、えどうしたのさっきからみたいな、
うんうんうん、
言われて、えあのドンと音聞こえないですかみたいな、聞こえないって聞いたら、いや何も聞こえないよって言って、自分だけそのドンドンと音が聞こえてたんだけど、何にも見えないんだって、
うん、
でも頭の中には人がその壁にぶつかってなんか入ろうとしてる様子が浮かんじゃうんだって、でそのドンドンっていう音が、うん、もうその後もずっと何分かおきに聞こえてたらしくて、めちゃくちゃ怖い、まあ仕事だったらしいんだけど、うん、だからその途中でそのさ離席することもできずというか、うん、ずっと我慢して
へ
そこにいたんだよねみたいな話をしてて、
うん、
えめっちゃ気持ち悪いですねっていう話をしてたのね、
うんうんうん、
そしたらその話をしてる時にカーンカーンと音がするの、
うんうん、
カーンカーンと音がすごい、なんて言うんだろう、鉄の、
はいはいはい、
棒を叩いてる音、
うんうんうん、
工事現場とかの音じゃなくて鉄の棒をなんかでこう叩いてるような音、
うん、
カーンカーンって音がすごいなんか響いてきて、
うん、
音ってさなんとなく距離感わかるじゃん、
はいはいはいはい、はい、
真横ぐらいからしてんのよ、
そんな
え近っ、うん、ってなって、で3人で歩いてたんだけど、うん、その音に気づいてんのは俺とその窓の音がしたって言ってる人だけだった、
もう一人の人は
気づいてない、
気づいてないの、
そう、え何この音何この音って言ったら、
うん、
マジで冗談じゃなくて、うん、そのもう一人の人はえ何何何が何がみたいな、えこのカーンって音聞こえないっすかっつって、
うん、
カーンカーンって音がしてて、うん、で多分だけど、うん、その音の先っていうのは、うん、結構さ大きいビルとかのさ、
うんうん、
ところにさ国旗とかを立てるさ、
はいはいはいはい、はい、
柱あるじゃん、
うん、
こう紐でガーって上げる、うん、高いところまでさ、うん、上げるさ、もう高さでいったら多分、うん、7,8 メートルあるのかなみたいなさ、うんうん、鉄の 柱があるじゃん。
あるね。
あれだと思うんだよね。音鳴ってんの。
え、近くにあったの？
近くが、そのビルが横にあってその敷地のギリ外ぐらいを俺らは歩いてて、
はいはい、
だからその鉄の柱までの距離は多分まあ 6,7 メートルぐらい、
うんうんうんうん、
だからまあかなり近く、
はいはい、
でその根元は茂みに隠れてるから見えないんだけど、うん、誰かがいるとかではないと思うんだよね。そこ割とオフィス街で、
はいはいはい、
でも撮影終わりで夜の10時半とか、うん、11時前ぐらいで、
うん、
もう人気はなかったの、
うんうんうん、
でそのカーンカーンって音がすごくて、
うん、
えみたいな、えこれ聞こえないんですかって、ほんと一人聞こえないって言って、でその音の正体は見えなかったし、なんだか分からなくて、うん、まあまあもう行きましょう行きましょうっつって、
へ
それを突き止めようとはしなかったんだけど、
うんうんうんうん、
気持ち悪いよね。
気持ち悪いね、
うん、
へ
みたいな。
すごいね。
もう最近
聞こえてないって。
あって、うん、でまあその霊感のある人から他に聞かせてもらった話だと、
うん、
まあ某有名タレント事務所、
うん、
まあ俺らの間で言うけど、
あはいはいはいはい、
まあ超有名じゃないですか、
うんう
ん、まあそことよく仕事をやってるんだけど、
うん、
まあやってる人で、その人が、うん、まあ、昔からやってた人で、うん、そこの社長室がめちゃくちゃ有名で、そこの社長室の管理をしてた名物おじさんみたいな人がいたらしいんだけど、その人がめちゃくちゃ霊感また強い人だったので、でその社長室には落ち武者が出るんだって。
へ
ー。でめちゃくちゃ霊気の強いあの落ち武者がいるから、あのたまにそれをパッパッパッって払ったりとかしてたみたいな話があるんだけど、社長室に花を生けるじゃん、
はいはいはい、
まあ秘書の人たちがいるらしいんだけど、その、まあ、聖花だよね、
うんうん、
いわゆる生きてる花をそこに、まあ、置くと必ず一日で枯れるんだって、
うん、
必ず一日で、コチョウランとかもだよ、
うんうんうんうん、
コチョウランって、
うん、そうね、結構長持ちするね、
うん、あのだから事務所のさ人がさ、うん、こうドラマとかに出たりするとさ、うん、クランクインなどこうお花が出たりするじゃん、うんうん、そういうお花がだから持ってこられるんだって、
うん、
あれって1ヶ月とか2ヶ月とか持つのよ、
うんうんうん、
こちらの2ヶ月はあれかもしれない、1ヶ月は 持つし、うん、まあ、よほど暖房がひどいところとかに当てなかった、うん、当てても数週間、
うん、
1、2週間は持つ、ちょっとこう垂れてくる、これ花屋の人に実際聞いたんだけど、うんうんうん、どれくらい持つかっていうのを聞いたんだけど、まあ、どんだけ暖房とかガンガン当たるとこでも、まあ、あの数日で垂れてきちゃうことあるけど、うん、まあ、でもその枯れるみたいなことはないんだって、
うんうんうんうん、
それがコチョウランが一日で枯れ果てるんだって、
へ
ーっていうぐらいやばい部屋がその事務所で、今もそこ使ってんだって。
そうなんだ、うん、え、あの、そのところ、
あ、そうそう、あそこ、あそこ、
あそこ、
こ
うでしょ、みたいな。
そうそうそうそう、
あ、はいはいはい、
そうそう、
も
う、めちゃくちゃ俺の編集めんどくさくするのやめてもらっていい。消さなきゃいけないとこ多いから、
あ、
でもそうなの、めちゃくちゃ有名なんだって。
へえ、
まあ確かに出そうといえば出そうだよね、う
ん、
まあまあ、
うち武者が枯らしてんのかな。
いやでもなんかやっぱりそういう霊がいるところとかって、
うん、
あ、俺らがさ昔話してた話もあったじゃん、まず植物が枯れて、
はいはい、
魚が死んでみ
たいな、はいはいはいはい、
あるんだね、その現象とかって。
へえ、
うん、
へえ、
と周りでは意外にそういう、うん、なんかだから最近やたら活性化してる。
そうなんだ。
俺の周りでそういう話を聞く機会が、
へ
え、あのちっちゃい女の子の霊とずっと同棲してたっていう、それアメリカ人の人なんだけど、
うん、
の話とかもあったりとか。
日本で？
違う、その人はもうアメリカの、
うん、
もうずっと住んでる人で、
うんうんうん、
今その仕事で関わりがある人なんだけど、
うん、話が集まり始めてるのね。
もうだから海外にさよく行くじゃん俺撮影とかで、
うんうん、
で今まで聞いてなかったんだけど、めちゃくちゃその体験してた人とかが俺が一緒に行ってた撮影とかであったらしくて、
うん、
やっぱりさ関わる部署が今までとちょっと違うからさ、
はいはいはい、
前とあの、あ、そうだったんですねみたいな、あの、うん、ホテルで、うん、まあ、それはアジアのあるリゾートのとこだったんだけど、 部屋こう戻ってきてガチャって開けたら耳鳴りやばと思って、うわ何と思ったら、窓際にゆり椅子っていうの、なんていうの、あのこう揺れる椅子あるじゃん、
はいはいはいはい、
なんていうんだっけああいう椅子を、
なんとかチェア、なんだ
ろラッキングチェアみたいななんかあるじゃん、なんかあのああいうさ、
うんうん、
揺れるやつ、あの足のところがこう丸くなっててこう揺れるやつ、あれがあるらしいんだけど、それが揺れてて、その上にあの若い女の人が乗って揺れてんだって、で男の人の部屋だよ、一人で泊まってる、えってなって見たら、それがあの本当に映画のあのノイズみたいな感じでザザザザザザザってなって消えるんだって。でもうそこの部屋に3週間ぐらい泊まんなきゃいけなかったらしくて、え無理と思って、それが初日の夜とか でその日はとりあえずまあもうお酒入ってたからってことにしようと思って寝て、そしたら歯磨きとかしてる時とかに揺れてる音がするんだって、でうーわマジ無理と思って2日目で帰ってもらったんですよ。
不思議だね、物についてたのかな、
いやその椅子についてたのか、何なのかな、
部屋にいたのか、
そう、えそんなこと起きてたのみたいな。
へ
でもさ確かに仕事でさ、出張とか行っててさ、それ起きた時にさ同僚に言う、
言わないよね、
言わないよね、なんか変なやつだと思われると思っちゃうかもしれないよね。その人は割と昔から心霊現象とか会う人だったらしくて、それも知らなかったんだけど、俺なんか自分の周りのでこんなに霊感的なのがある人が多いんだっていうのを最近驚くみたいなのあって、みんな電波にやられてんのかな業界的にみたいな
、へえ面白いね。
昔なんか都市ボーイズの林さんも言ってた気がする、なんか業界からそういうのが多い電波にやられてる説みたいな話してた気がするけど
はいはい、
電磁波にみたいな、
別にでも電波のふもとにいるわけじゃないでしょ
あでもさっきの、俺が言った、その霊感ない人が体験したすっげえ有名な場所は電波塔のすぐ下ぐらい、
そうなんだ、へえ、
フリーメイソンの方がさ、あるで有名な場所知ってるでしょ。
へえ、あ知らない。
まあタワーですよ。
へえ、あそうなんだ。
まあそこのところのビルだったらしくて。
へえ、あそうなんだ。
めちゃくちゃ心霊現象あるんだ
って。へえ、やっぱなんか影響してるのかな、なんかしらね。
いやどうなんだろうね。まあ出やすい場所出ない場所みたいなのあるだろうけど。
はあ、面白いですね。そうなんだ、操作日誌だねそれは。
そうだよね、行かないとダメなのかって感じはするけど、そう、まあだからこの階段にならない程度の階段ぐらいのさ、
はいはい、
まあ、集まったら言うみたいな、
コーナーです
コーナーですけどなんかホラー系のなんか摂取してんの？
見たよ、見た。
何見た？
珍しく。
何見たの？
ね、2個見て。
禁じられた遊び見た？
まだ見てない。
なんで見ねえんだよお前。
見ないと思う。
最高傑作
見ない気がする。
もう J ホラーの神髄と言ってもいいあの最高傑作をなぜ見ない？
あの来るって見た？ボギーワンが来るの。
来る、来るは
中島哲也監督ね。
はいはいはい、あの妻夫木。
あそうそうそう、
はいはい、あ違う、岡田くんか、
あ岡田くんも出る、
岡田くんも出てる、妻夫木も出てるね、
あれどう思った？
あれ途中までしか見てない。
ああ、俺、
あ
れがあの邦画のなんて言うんだろう、ごったにみたいな感じで邦画的ですごい好きだったね。
はいはいはい、
まあ、あれもホラーっちゃホラーかな
って。はいはいはい、
あれとは全然違うあれだよね、邦画の真髄だよね。
そうだね、まあ、途中までしか見てないから俺は何とも言えないけど、
は
い
は
い、
へえ。
それとは全く別の理由で最近途中でやめた相葉くんが出てるやつ。
相葉くんが出てるやつ、それがいる森。
あそれそれ。
へえ。
ちょっと、
あはいはいはい、なんかこのポスターとか見たことある。
はいはい、俺もだから見始めて15分ぐらいでちょっと、
そんな
ちょっと、うん、なんか
怖いわ。
禁じられた遊びと同じぐらいすごい。
あそっち
これはすごいと思ってやめちゃったけど え、ごめんごめん、それお前が見たのは、
私が見たのは、
来ると、
あ、来るはずっと前に見たやつで、
はいはいはい、
最近見たのは資料館と、
資料館で昔のやつ、
資料館昔のやつっていうか、いや最近
リメイクされたやつ、
うーん違う、リメイクもされてない、資料館、資料館ユニバースのやつ、
はんはんはんはん、
資料ウォーレン夫妻のやつ、
はいはいはいはい、
あれあのちゃんと見たことはなくて、アナベルとかさ、
うんうんうん、
の連作になってるやつね、
うんうんうん、
の第一作が資料館なんだけど、
はいはいはい、
あれを見て、
うん、
あともう一つがパージ、あ、これホラーっていうか、まあ、サスペンス、
パージなんでまたそんな昔のやつを、
う
ん、
でもさ、これすごい昔のイメージあったのね俺、
パージって2010年とかじゃない、
そうそうそうそう、うん、そう、そんぐらいだったんだと思って、俺逆にもっと前だと思ったの、2000年初頭とかの映画とかだと思ったのよ、パージって、
レッド・イット・パージでしょ、
うん、そう
あれイーサン・ホークが出てんだっけ、
イーサン・ホークだっけ、
イーサン・ホークじゃなかったっけ、
あ、お父さんがイーサン・ホークなのかな、で、
うん、
パージは、
うん、
俺映画としてさ、そのな、なんていうの、そのミーム化されすぎてて、パージっていう概念ばっかりさ、
はいはい、
そのなんか何でも OK になる夜があるっていう設定が、
パージって映画は政府が認めて、うん、国が認めて、
う
ん、
もう
その夜だけは警察も
犯罪が
認められるんだよね、うん、人を殺してもいいし、うん、盗みをしてもいいし、うん、もう警察が一切動かない、
う
ん、法に問われないっていう夜があるよみたいな、
う
ん
う
ん、でそれに備えて、うん、みんな家庭にシェルターを作ったりとか、
う
ん、もうものすごい 防護装備を買うみたいな、
うん、
だから銃もみんな買うしみたいなやつだよね、
うんうん、
でその夜に起こる恐ろしい出来事の映画、
うん、
うんうんうん、
パージ、パージ、はいはい、その設定が一人歩きしてて、
うん、はいはいはい、
であとパージ続編めっちゃあるじゃん、
パージもう4とか5とかあるのかな、
あるでしょ
う、うん、
だからそのイメージで、はい、あんまなんかあんまりなのかなって思ってたの、
はいはいはい、
思ったら結構普通に、
ワンは面白かった気がする、うん、
ちゃんとした映画だと思って、
うん、ソーと似てるよね、
あ、
そこのところが、
そうだね、そうだね、
あれそれはギャグですか、
うん、ソー話題に出すと必ずこうなる
こうなるよねマイティーソーでも同じことが起きる、あ、そうだよね、そうそうそうそうみたいな
、うん、もうやめてほしいよな、あの、うん、なんかすごいよくできてたなと思って、
1作目は、うん、まあ、だからこそそれだけミーム化されたりとかはしたんだろうけどね、
でアクションシーンがすごいしっかりしてて、やっぱイーサン・ホークがさ強いのよ、
ああそうだったね、うん、銃持ってみたいな、
うん、そうそうそ そう
あったね、
うん、もう一回戦うシーンがあるんだけど、
お父さんがね、
そう、
うん、
それがすごいよくできてると思って、
はい
は
い、
ほーって感心したんだけど、
うん、
俺あのこの前プー悪魔のクマさんを見てたじゃん、
はいはいはい、
あれのせいで、
うん、
その加減がさ、上限が下がった、そのいい映画、
うん、
映画に対するその許容度がまたさらにちょっと拡張されてしまったんじゃないかって自分でも思ってて、
あ、
なんていうの、感想がさ、あ、ちゃんとした映画だから入ったから、うん、
はい、
あ、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるみたいな、
わかるわかる、禁じられた遊び見た後もしばらくそうなる
よ、うん、あ、そうなるよねやっぱり
お、ちゃんとしてるみたいな
やっぱちゃんとした映画ってこうだよなみたいな、
うん、
なったそのパージは、面白かったわ、その設定的にも、
うん、
なんて言うんだろうな、俺もっとさ、そのそれこそパージの中でも語られるんだけど、
うん、
お金持ちは自分たちで武装して自分を守る術があるけど、
はいはい、
お金がない人たちはもう受刑する手段がないから、
うん、
もうそれこそ狩られたりとか、
うん、
殺し合いが発生したりとか、
うん、まあ、
大変なことになると、
はいはい、
でだからそういう人たちを排斥するための制度じゃないかみたいな批判があって、
はいはい、
俺どっちかというとその狩られる側の人たちの話なのかなってイメージしてたら、
うん、はいはい、
そのしっかりガチガチに防衛してる、本来だったら狩られる側じゃない人たちがそっち側に回っちゃったよっていうような話だったから、それもなんか意外だったし、自分の中のイメージが崩れて意外だったし、まあそういう意味で驚きがあったかな。
だからスプラッタみたいなほどじゃないんだ
よね。そうそうそう、スプラッタじゃないんだよね、
うん、そうなんだよね、うん、
ホラーサスペンスか、
サスペンスだ
ろうね、サスペンスだろうな、
うん、なんかそのシステム、
うん、
に守られてると思ってた人たちのそのシステムが崩壊するみたいなさ、
うんうんうん、
でもあれさ、コロナ禍で一番ひどかった時、
うん、
現実でパージみたいなことになるみたいなさ、
うん、
なってたよね、
なってた、
いやいやアメリカとかで、うん、それだからめちゃくちゃそれ向こうのツイッターとかでも上がってたけどさ、
うん、
パージが名指しされてたか覚えてないけど、
はいはいはいはい、
あの映画としてね、うん、でもなんかそれこそ金持ちの人たちのところに、あの結構その貧困層の人たちが襲いに入るではないけど、うん、デモとかで
こう
歩いてて、
はいはいはい、
その屋敷のさ目の前で白人のおじさんとかがショットガンを持って睨み合いをしてるみたいなのがめちゃくちゃあのコロナの時、うん、でも今はどうなのかあれだけどその時すっげえ出てて、そういう動画が、
うん、
マジでパージみたいなこと起きるのかなとか、うんうん、ちょっと恐ろしい時はあったよね、
うんうんうんうん、アメリカの貧富の格差みたいなのはまた日本のあれとは違うさ、うん、
いや最近もさ、ね、だってスーパーとかでさ、
うん、いや普通に万引きしちゃうんでしょ
とか、うん、あのもう人がブワーって入ってきて、うん、もう
あ、はいはい、
テレビとかバーッと撮ってって、うんうん、出ていくみたいな
あれもすごいよね
これ本当の映像なのみたいなさ、うん
はいはい、
フェイクじゃないの、うん、っていう恐ろしさね、うん、
あとこの前も銃乱射事件またが起きたし、
あったね、
もうすごい最近多いしね、不安定だよな、怖いよなみたいなね、うん、ことを考えてしまう映画で、すごい僕としては、
はいはい、
まあ良かったなっていう感じで、
うん、
もう一話は資料館、
さっき言ったやつね、うんうん、
まあこれはまあホラーなんだよ、うん、ホラーであのジェームズ・ワン監督の映画なんだけど、
はいはい、
マリグナントは見たことあったんだけど、
うん、
そうこっちをちゃんと見てないなと思って見ることにしたのよ。でこれアメリカに実際いたなんて言うんだろう、悪魔払いの、
うん、
っていうか悪魔研究の夫婦が、
うんはいはい
はい、ウォーレン夫妻って実際にいた人たちなんだけど、
あの人たちの映画とかにもあるよね。
いやこれ
モデルの
あるあるかあるかもね、そうだと思うよ、う
ん、インシリアスとかは違うっけ、
多分もういろんな映画で、はい、オマージュっていうかそういう人たちがいたっていうのは、
うん、
結構出てる人たち、まあ有名な人よ、有名な人たちだったんだけど、
うんうんうん、
なんかねもうまあ、ホラーなんだけど、
うん、
どっちかっていうとこの悪魔払いっていうか、この解決に最終的に向かう話で、
うんうんうん、
だからこの人たち2人が、あのこの家族がエクソシズムを行うみたいなテーマになってて、
うんうんうん、はいはいはい、
それでまたこれはこれで新鮮で面白かったわ。だからその人たちを主軸に置いた連作になってんだよね、
はいはいはい、
資料館ユニバースっていうのは。
あ、インシリアスもあれだわ、ジェームズ・ワンだわ。
あ、ジェームズ・ワン、まあ、最近のホラーは有名だよね、ジェームズ・ワンね、うん、っていう感じだったかな。面白かったですよ、
うん、
ぜひ、
はい、
見てみてください。
なるほど。あ、でも俺も最近全然ホラーじゃないけど、
はい、
面白かった。さっきのさ、禁じられた遊びの後に見たからっていうわけではなく、
はい
はい、すごい面白かったのがさ、あのミスター&ミセス・スミスのドラマ出たの知ってる、
うん、ツイートで見た。
めちゃくちゃ面白い。
ほんと？
俺今だから
映画より面白いってこと？
もうあのまあちょっとあの
映画を、あの映画よりアンジェリーナ・ジョリーとブラピのあの映画より面白いってこと？
あの二人が結婚するきっかけだっけ、あれ
二人結婚する、
ミスター&ミセス・スミスってね、
うん、離婚したしな、
うんうん、あれよりも面白いよ。
じゃあ待って、マジ？
ミスター&ミセス・スミスをどう評するかっていうまずそれを、
マジ？
ちょっと待ってさ、あれを面白いとしてこの話で、いやあれより面白いよっていうと、うん、意味が変わってくるし全く別ベクトルで面白い。
へー、
いやほんと面白いよ。
そうなんだ、
うん、
へー、そんな、でもリメイクされたんだね。
いや、リメイクともちょっと違うかな。もうテイストが全く違うし、
うん、
まあでもコメディーではあったか、
うん、へ
ー、あれもアクションコメディーみたいな感じだったよね。はいはい、そうだね、のなんだなんだ、こう静かなトーンのコメディーなのよ、
うん、
なんかあの、うん、大爆笑とかではないんだけど、
うんうん、クスみたいな、
クスというかこう、うん、ニヤニヤしちゃう感じのコメディっていうか、うん、あとすごいこう美男美女っていう感じでもないのよ。
うん、
主人公のそのミスター&ミセス・スミスが、はい、まあ、ブラピとアンジェリーナ・ジョリーみたいな、うん、まあ、白人のさ、
うん、
要はまあもうめちゃくちゃね、
うん、
モデルみたいな2人が出てきてっていうこととちょっと違うから、なんか最初、うん、その本当に役者さんが女優さんは、日本人とアメリカ人のハーフの人なのかな、だからアジア系のハーフの人、
うん、
で男性の方があれで、あの名前出てこなかった、チャイルディッシュガンビーノだっけ、ドナルド・グローバ
ー、
チャイルディッシュガンビーノってあの歌手もやってるけど、
うんうんうん、
あの人がだから黒人の男性と、
はいはい、
だからそのアジア系のハーフの女性っていうのだから、あ、なんかそういうなんか エスニカルなダイバーシティ出す感じかなみたいな感じでちょっとハスに構えてみたんだけど、めちゃめちゃ演技もいい、まあなんかもうセリフもめちゃくちゃいいし、だから台本が超いいし、もうカメラワークもかっこいいしみたいな、もうほんと面白いから、で俺まだ シリーズもので8話ぐらいまであるのかな、まだ全然最初の2話ぐらいしか見てないんだけど、もう超面白い、
へえ、そうなんだ、
最高ですね、
ほんと、
ほんと、なんでそんな疑ってんのか分かんないけど
でもだってあのブラピの映画を超えてるってことでしょ
超え
あるかな、
そうか、なんて言うんだろうな、今だからそう言われちゃうと難しいよね、
うん、いや俺は
あまりにもそこを驚かれるとさ、うん、あの本当に道路のヘリみたいなとこ、あれを超えたのみたいな感じで言われてもえみたいな、またいだだけで、あれはまたげるやつだけどそれを超えたってあんま驚かれるとってどういうことそれみたいな感じになんか石壁の壁みたいな言い方してるから、まああのレッドクリフって映画も最悪でしたけどしまいにはなんかあのレッドクリフにエイリアン出てくるやつとかあったよね、
え、そんなのあったの、
うん、え、なかったっけ、
え、それあれでしょ、あの別のクリフでしょ、
別のクリフ、
ま、万里の頂上の映画じゃなかったな、
万里の頂上、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、それはレッドクリフで、うん、それ石壁の壁で、
うん、
でじゃなくてあのさ、
うん、かるかる、
あれよ、マットデーモンが出てるさ、
はいはいはい、
なんていうんだっけ、グレートウォールみたいな、
あ、グレートウォールみたいなやつねあ、グレートボールです
、ね、あれも
すごかったよね、
いや俺の中でだからミスター&ミセス・スミスってああいう感じだった
はいはいはい、はい、
あ、そうだよね、
うん、
え、合ってるよね、
合ってる合ってる
だからそれを超えたのってあんまり驚かれると、
俺もでも改めて調べてみたら、
うん、
アマゾンの評価だと、
うん、
星5分の4.4ついてる
何に、
いや、ミスター&ミセス・スミスに、
どっちの、
いや、前のやつ、
え、ブラピとあれのやつ、
ブラピとあれのやつ、
どういうこと、
いや、謎すぎる、 4.4 ついてるわ、やっぱり、
ね、ファンがなんか強烈な何かをしてるとかなのかな、あ、結構高い、ね、
高いんです、
キネマ旬報 90% だって、
うん、あれ見返してみたらめちゃくちゃ面白いかもよ、だから
嘘え、嘘
やっぱ
もしかして俺ら違う世界線にいいんじゃない
の、いいのかな、いつもいいか、
面白かったミスター&ミセス・スミスの世界線に俺ら迷い込んでる、もしかして、うん、もだからこそドラマにリメイクされた可能性すらあるよ
まあでもさ、あのテーマ自体はさ、
まあまあまあまあ、ね、
プロットは面白いって
言います、面白いと思うよ、
ね、
う
ん、予告編が一番面白かったまであるもんね、
うん、うわワクワク、うん、
ワクワク、
そうあの30秒が一番楽しかったみたいなだったイメージあるけど
ラストシーンぐったりするもんな、
うん、もう覚えてないもん俺その辺、
覚えてない、
うんうん、はいはいはい、まあまあまあまあ、そんなね、
はい、
いやだから、まあ、僕の最近の一押しは圧倒的にミスター、まあちょっとまだ全部見てないから、
はい、
シーズンを通してみたいな話はできないんだけど、
うん、駆動艦駆動方式かもしれないからね、
あ、もうね
走り出しは最高だったのにみたいな
設定も最高だった、まあまあウエストゲートパークは最高に面白かったですけど、うん、やっぱ最後の永瀬のボコボコメイクは何回見ても笑っちゃうどうしたどうした、うん、みたいな、
終わらせようと必死になってる終わらせることだけを目的にしてるみたいになっちゃうからね、いつもね、
そうだね、うん、もうなんかあの風呂敷をバーって広げて、
う
ん、 広げて広げて、
これ一つ前の話まですごい面白かったのに、
どうすんどうすんだろうこれ、こっからえあとあと2話 で, 2話でみたいな、これは全部って思った、夜逃げみたいな終わり方、
もう全部そう、
夜逃げ、そう夜逃げしたみたいな、うん、あそうだね、なんかあの途中までさ丁寧に組み立てていくのにさ、うん、最後はなんかむしろわからない方がいいっしょみたいなことやることあるよね。
あるあるあるある、
いや分からない方がいいっしょみたいな、
曖昧なのがいいんでしょ
みたいな感じ、うん、うん、みたいな、じゃああれの回収はなしみたいな、
俺の家の話を見て、
はいはいはい、
あの変わらないなって、人って変わらないんだなって思った
まあテイストあるよね、
うん、
うん、あ、まあ好きなんですけどね、
うんうんうん、いや好きだよ、面白い、ね、すごい面白い、
分かる分かる、うん、
だからあれね、あのアマちゃんみたいに、うん、ずっとやらせればいい、もう一生作り続け
えアマちゃんってまだやってるの、
アマちゃん1年のタイガーでしょ、
そうだよね、うん、
1年の終わった朝ドラだから、
チャチャチャチャチャチャチャチャ、え、あれずっとやってたってどういうこと、
だから1年すごい、それぐらいのスパンで、
あ1年通してたんだ、
そうそうそうそうそう、
あそうだ、
え、そうだよね、
あそうか、
朝ドラだもん、
うん、NHK の連続朝ドラか、
うん、そうそうそう、だあれぐらい、
あれクドカンやってたの、
クドカンだよ、
あそうなんだ、
そうだよ、
アマロスがあったっていう言葉がね、
うんうん、
ね、アマロスっていう言葉ができたぐらいですから
なんと何々ロスっていうのはさ、
うん、
アマちゃんでできたのか、
いや何ロスは前からあっただろうけど、
うんうん、
でもアマロスですごい、
アマロスができたのか、
すごい聞いたよね、
アマちゃんそうだよ、話題になってたもんね、うん、懐かしい、2009年ですって、受験勉強してるわ、
してたね、だから一切見てないのかもしれないね、
うん、あの俺たちが頑張った時にアマちゃんなんかで騒ぎやがってっすね、
そうですね、うん、まあ、
はい、
ぼちぼち、
はい、
そんなとこじゃないですよ、
そうですね、
エンディングってなんか言ってたっけ、
エンディング、
うん、
そろそろ締めますかみたいな、
これだってなんか一応エンディングの曲とかもあったよ、
あった、
確か
あったね、あったか、
うん、もうすごい前のことだから忘れてるけど
短編みたいな2話2第2話で終わってしまった、
第2話で終わってるみたいになってるから、うん、まああれなんですよ、これをやってるってことは要はお便りが枯渇してるってことだよね、
うんうん、そういうことですよ皆さん皆さんの責任でもある
こんな俺らの無駄話を聞かなきゃいけないのは
自分たちで作んなくちゃいけないって結構大変だよな、それね、
そうだよね、
聞きたいコンテンツが
あ俺さちょっと思ってたんだけどさ、うん、あの生配信でさ、
うん、
後でも言おうと思うんだけどさ、うん、生配信でさ、
うん、
あのニュースのコーナーってあるじゃん、
うん、
ずっとやってる、はいはいはい
はい、ニュースのこんな
あれさ、うん、まあ今まで通り探してもらうのもいいんだけどさ、うん、このニュースっていうのをさ送ってもらうのもありかなと思って、う
ん、あこのニュース取り上げてくださいってことと
か、
うん、
そう、
はあ、
あんまあの真面目なやつはやめてくださいっつって、うん、なんかあそんなニュースあるんだみたいなやつをさ、
あこれ知ってますかとかね、
そうそうそう、で、はい、まあでその概要を書いても書かなくてもいいし、
うんうん、
なんか普通に記事ペッて貼るだけでもいいんだけど、
うんうん、
送ってもらうだけでおえーみたいなことが、なんかこの間あれインドでさ、
うん、
あの鳩が逮捕された話とか、
あーあった ね、
あるじゃん、うん、あのスパイ容疑でみたいな、
はいはいはい
はい、このインドで鳩が逮捕されたのは今回が初めてではありませんみたいな今まで何回もこう捕まってるみたいな話とかあるとさ、うんうんうん、そうそうそうそうっていうのを読んで、なんかあこういうのって自分で探してても意外に目に入んないなと思って、
そうだね、人に言われて初めてみたいな、そうそうそう
とか、
うん、
この映画について話してくださいと
か、これ知ってますかみたいなね
とか、そうそうそう、うん、そういうのを送ってもらってもいいなと思って、
トゲありトゲなしトゲトゲとか、
えなんで急に出てきたの、
えトゲでも紹介してくださいみたいな話とか、
えトゲありトゲなしトゲトゲってあの深夜番組、
違う、虫、実際いる虫よ、
あーそうなんだ、
そうそう、深夜番組があるの、そういう、
もう結構前に終わったさ、
あそう
A マッソと福田真希とサーヤでやってた、 A マッソの加納かなとサーヤと、
へー じゃあ俺がしてるのはその語源の方だわ。
ああそうだった。トゲ
オリジンの方してる。
そうそう、それそう番組だったの。
まずトゲっていう虫がいて、
うん、
トゲがないトゲトゲが見つかったのよ。
トゲトゲ可能みたいなことだよね。
そう、
同じやつのトゲがないと。
トゲなしトゲトゲって名付けられて、うん、そしたらトゲなしトゲトゲのトゲアリが見つかった。
それはトゲトゲじゃない
よ。トゲトゲじゃない。
え、それはトゲトゲとどう違う？
トゲトゲとトゲなしトゲトゲと、うん、トゲトゲは
なんかさ、だから俺の中でそれってさ、うん、ふさふさハゲみたいなことになってんの。
違う違う違う。
最初あの髪があるやつがいて、
違う違う、
それからだからハゲっていうのが生まれて、髪がないハゲっていうのが生まれたんだけど、髪がふさふさのハゲが見つかりましたみたいな。俺の中でそういうことになってんの。
ハゲは人間、ハゲは人間じゃないって話。ハゲは人間。
そんなこと言ってない。そんなこと言ってない。拡大解釈が過ぎるぞ、お前。
違う違う違う。だからそういうことなの。だから、ハゲは人間じゃないから、ふさふさハゲも人間じゃないの。わかる？
え、ちょ、待って。トゲトゲがいるんでしょ？
うん、トゲトゲがいる。トゲトゲとトゲなしトゲトゲは
別種なの。
別種なの。
あー、そういうことか。
そうそうそうそう。
似てるだけみたいな。
似てるだけで、ちょっと、だから、あの体の一部。
え、ユーマの話してるこれ今。
いやいや、ほぼ
ハゲってハゲはユーマですみたいな話してんの。
いやでもハゲは人間じゃないから。
おい危ないぞお前。危ないぞお前。
俺も
さっき言っただろ、うん、俺らのチャンネルを聞いてる人たちはだいたいアッパーお前30代の後半からなんだぞ俺らのメイン視聴者層は。
へー、弱いハゲを応援していますって。
銀クリの CM 勝手に入れるみたいな。
スポンサー契約してもらう有名な。
え、トゲトゲがいて、うん、
トゲトゲがいて、うん、でトゲなしトゲがないトゲトゲが見つかった。トゲなしトゲトゲっていう。
いずれもトゲトゲじゃないじゃん。じゃあ
トゲトゲじゃない、
トゲなしトゲトゲは。
そう、トゲトゲに似てるけどトゲトゲじゃないの。
モドキみたいなことだったってこと？
まあそうね、トゲトゲモドキでもよかったかもしれない、うん、でもその命名した時点だとトゲなしトゲトゲって名前にしたのよ、
うんうん、
でそしたら後からトゲがあるトゲなしトゲトゲが見つかってしまったって、
うんうん、
あ、トゲトゲだと思ったらこれトゲなしトゲトゲだってなったの。
でもさ、トゲなしトゲトゲもさ、うん、結局さ、うん、ふさふさハゲみたいなことだよね。ハゲがいて、
うん、ハゲがいて、
ハゲかって思ってみたら、うん、ふさふさだみたいな。
ふさふさハゲだって、あ、ふさふさだ、ふさふさだ、あ、これはふさふさハゲ
だからハゲと。ハゲじゃん、
うん、
とふさふさじゃん、
うん、ふさふさ、まあ
だから
そうね、
トゲトゲでいいじゃんそいつは。
だって元の名前がトゲトゲになっちゃってるから。
あ、そうか、
そうそうそうそう、
そうかそうか、そう、元がありきなのか。
そうそうそうそう。
じゃあハゲ人間って言われてた人間がいて、うん、ハゲ人間がいて、うん、ふさふさハゲ人間ができたみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、それが一番近いと思う。
あ、でハゲは人間じゃないんだ。
うん、そう、
ハゲ人間
じゃないじゃん。だからさっきからえ、それ分かってなかったの？
いや分かってたよ、言葉遊びは分かってんだけど、だ、うん、お前の言い方だと、うん、ハゲの人権を認めないみたいな言い方になってたから、それはまずいなって思ったわけね。
そういうこと。
人間、うん、ハゲ人間、人間ふさふさハゲ人間、
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
え、で、ハゲ人間とふさふさハゲ人間は同種なの、うん、今だから人間とハゲは別だって言ってたじゃん、
う
ん、
あ、そう、同
種。ハゲは人間じゃないって言われて、
うん、そう、
でハゲ人間とふさふさハゲ人間は
同種、
同種なの。
ハゲ人間という同種。
あいつらはハゲ人間なの。
ふさふさデッドもハゲ人間では
ハゲ人間なの。
そう。でも人間ではないわけ。そういう話。
ハゲ人間もふさふさハゲ人間も、うん、人間とは言われてるけど、うん、人間じゃない。
人間じゃない。ハゲ人間。
そうさ、ハゲは人間じゃないみたいな。
そう。そういう。
へー、ね、
そう、取り上げてほしい動物とかいたら。
あ、なるほどね、うん。ハゲ人間の情報でもいいよね、別に。
ハゲ人間
の情報ね。うちの近くに人間じゃないハゲがいましたみたいな。
とんでもない番組になっちゃう。
パージしてくださいあいつをみたいな。
なんでそんなハゲに厳しいの。
パージしてやってくださいみたいな。
やっちゃってくださいよ。
やっちゃってくださいよ。あぶねえ番組だな。
危ない本当に。
ああそう。
向かってってるから。
俺もなるほどね。はい。
俺も駆られる
側にもある。お前はさ、だからさ、こっからハゲても、うん、ハゲ人間になるの。
いやいや、人間
の中のハゲになるじゃん。
人間の中のハゲになるだけ。ハゲ人間にはならないよ、だから。
単純に毛の抜けた人間になる、
うん、毛の抜けた人間になる、うん、ハゲ人間とはまた別だから身の回りにいるハゲ人間を送ってくださいっていう話ね
それは、うん、でも身の回りにいるハゲ人間は、うん、人間がハゲたやつかもしれないんだ
よね。そうそうそうそう、それ誤解しちゃうと
人間、うん、人間ハゲた人間なのか、うん、ハゲ人間なのか
全然違うから
だってハゲ人間は人間じゃないんだもんね。
そうそうそう、人間じゃない、
人間じゃないからね、
近いだけで似てるだけで人間じゃないから、
うん、あなたの周りのハゲ人間、
ハゲ人間を見つけたら
デブ人間でもいいよねガリガリデブ人間がいる
そう、ガリガリデブ人間もいるかもしれない
でデブ人間は人間じゃないんだよ、ね、
人間じゃない、
人間とデブ人間とガリガリデブ人間がいるってこと、
うん、そう、ガリガリデブ人間も人間じゃない、あデブ人間、
デブ人間
ガリガリデブ人間はデブ人間なの
いや、そういうことね、
そういうこと、
あ、分かった分かった、うん、多分みんな分かんないことだんみたいな、分かるような分からないようなみたいなはい
はい、
あ、なるほどね、
取り上げてほしいトピックがあったらね、はい、どうしようし、
あなたの周りのハゲ人間、はい、デブ人間
そればっかり送られてきても困る
そうだね
ハゲとデブがさらされてるチャンネルみたいになるよね
で俺らがそいつらをパージするっていうひたすらパージし続けるっていうひどいチャンネルですね
あ、
はい、ということで、
はい、いいかもしれないですね。そうですね。
以上です。
以上です。はい。
長い長いです。ということで、
はい、
じゃあ、あのお便り、
はい、番組ではお便り募集しております、はい。身の回りで起きた不思議な体験、恐怖経験などありましたら、どしどしご応募ください。うん、宛先は foiradio1991@gmail.com、foiradio1991@gmail.com。
はい。
ツイッターの DM でも X の DM でも大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
はい、
どしどしご応募ください。
ください。で、
はい。
なんか締めの言葉みたいなのあったよね。なんかバイバイみたいな。
バイ
バイ